こんにちは、滝口香織です。この番組は関東在住のアラフォー会社員私こと滝口香織が惰性で暮らす日々の中で気になることなどをトークする番組です。ということで今回のタイトルが、ギャル×オタク男子漫画好きすぎる件という話をしたいと思います。はい、まあ、本当はねタイトルに偽りありみたいなことなんですけど、でも正式タイトルは積極的女子×消極的男子漫画、好きすぎる件なんですけど、まあちょっとですね、まあこのね、積極的女子×消極的男子の漫画を、語る上で、まあちょっときっかけになった出発点みたいなところが、ギャルとオタクくんみたいなジャンルの漫画だったんで、まあちょっとあえてね、このタイトルを付けさせてもらいました。ということで。まあ、ちょっと自分語りみたいなところになるんですけど、私中学校の、多分3年生ぐらいですかねの時にときめきメモリアルっていうギャルゲーがあったんですけど、まあ、今もね人気でねガールズサイドあると思うんですけど、これは男子高校生が、女子高生をあっちね、落とす方ね。うん。ガールズサイドは、女子が男子を落とす方だけど、元々の初代のトキメモですね。を、やってたんです。ゲームでね。確かね、スーパーファミコンかと、プレステかなだったと思います。うん。ということで、まあ、トキメモに、その時ね、めちゃめちゃハマりまして、まあ、私のね、高校3年間は、ときめきメモリアルの片桐彩子さんと、3年間お付き合いしたんですけど、まあ、そういうこともありまして、とにかくね、そっからね、ギャルゲーばっかやってました。ギャルゲーか信長の野望みたいなね。どんなのやってたかっていうと、まあ、ときメモと、トゥルーラブストーリー、桜大戦、同級生、トゥーハート、コミックパーティー、下級生、シスタープリンセス、センチメンタルグラフィティ、ピアキャラとへようこそ、夜勤病棟って、まあ、後半はなんかちょっとエロゲが混じってるんですけど、まあ、とにかく、まあ、こういうね、ギャルゲーとかを、まあ、私はやりまくってたんですよ。ので、10代後半のね、多感な時期をこうね、ゲーム内のバーチャル空間で男子高校生としてね、私は過ごしていたのでね、こう、かなりね、男子高校生の自分みたいな、男性版滝口香織が、その時に脳内で爆誕したんですよね。まあ、よく私は自分が男だったらどんな人生を送ってるのかみたいな妄想を、することがあるんですけど、まあね、ここのね、ギャルゲーをやることによってより補強された感があるんですけど、まあそういうわけで、まあこの男版の、滝口くんは、まあ多分ね、男版の私は、まあ絶対陰キャのオタク男子だろうなと。うん。ので、だからね、内気で、消極的な、オタク男子が主人公の漫画を読むと、もう共感度 100% で、お前は俺かみたいな感じになってめちゃくちゃ共感しまくるっていうね。うん。で、多分ね、容姿的にはうちの弟を見るに、まあ、こうひょろひょろしてて、メガネの、まあ、典型的なオタクみたいなね。ちなみにドランクドラゴンの鈴木さんによく顔が似てるってうちの弟を言われても、で私もドランクドラゴンの鈴木さんによく似てるって言われるんで、多分そういうオタク男性になると思うんですね。うん、あっちね、塚地さんじゃない方ね、ひょろひょろしてる方になるんじゃないかっていうことで、まあね、私のね、男版の滝口がどんどんね、補強されていくわけなんですけど、まあ本当にね、こういったね、内気オタク男子みたいな漫画とか、アニメとか、映画とか、ドラマとかを見るとめちゃくちゃ共感するんですよね。うん。で、多分ね、一番、このね、オタク主人公男子みたいなので、共感したの、初っていうか、元祖みたいなのが、あ、ちなみにギャル×オタク漫画の目覚めみたいなのは、ちょっとよく考えてみたんですけど、多分、原始圏の、カスカベさんとマダラメ、なんじゃないかなって、自分のね、ちょっとね、歴史を紐解いて、導き出したんですけどね。 まあね、説明不要だと思うんですけど、まあ大学のサークルである、原始圏で巻き起こる、まあ、青春ストーリーみたいなところだと思うんですけど、うん、まあ、そこのね、まあ、主人公は、まあ、他にいるんですけど、こうまだらめくんっていうねオタク男子がいるんですけど、うん、そこに、ひょんなことで知り合ったギャルの春日部さんっていうね、本来ねオタクサークルとは無縁のね人種である、こういうちょっと陽キャのちょっとヤンキーも入ってるかもしれないですけどギャルの春日部さんがねこうポンと入ることによってこう一波乱巻き起こっていくみたいな話で、うん、でまあよくね最近っていうかここ 4,5 年だと思うんですけど、まあ、ギャルはオタクに優しいみたいな、まあそれも都市伝説みたいなところがあると思うんですけど、うん、まあ、このねこの漫画上で描かれるギャルってこうオタクというか人間に対して平等に接してくるっていうかちゃんとね話をしてくれるみたいな、っていうところが描かれることが多くあってですね、まあ、そこにね今までねこう女子と話す接点がなかったオタク男子であるまあ、まだらめくんはおっみたいな感じで、どんどん惹かれていって、まあ、後にね、まだらめとさきはこう喧嘩友達みたいな感じにまでなるわけなんですけど、うん、まあ本当ねカップリングものとしても面白いですしね、このねまだらめがこうさきちゃんにどんどん惹かれていくみたいなところも、まあ、やっぱし恋愛ものとしての側面も面白いですし、で、まあもちろんね、このログインして、こう、さきちゃんのね、一挙手一投足に、こう、心奪われるみたいなところも、うん、やっぱし心かき乱されるみたいなところもあってね、ほんとね、一粒で二度美味しいみたいな、うん、ところがあるのかなと思います。うん、まあネタバレを言うと、まあ、この、まだらめは先に、まあ、失恋するんですけど、まあ、そこもねちゃんと丁寧に書かれてね、うん、原始圏いい漫画だなとは思います。まあ2代目になるとなんかいろいろ本当にひっちゃかめっちゃかになるわけなんですけど、まあ、2代目は2代目で個人的には好きなんですけど、うん、まあ、本当ここね咲ちゃんとまだらめのなんかこう恋模様というか、まあどっちかというとまだらめの片思いで淡い恋が終わるみたいなところが、ね、丁寧に書かれるのが、本当ね切なくていい作品だなと、まあ今でも思うわけなんですけど、ということで、まあ、なんかだんだん原始圏語りみたいな感じになったんですけど、とにかく私はこうまだらめ春信という男にめちゃめちゃ感情移入して、まだらめは俺だみたいな感じでずっと今も、まあ、思っているわけなんですけど、まあね、それ以降ね、うん、多分ギャル子ちゃんっていうギャル漫画みたいなのが多分 4,5 年ぐらい前ですか、もっと前かなに流行ったと思うんですけど、そっから結構ギャルブームみたいなのがあって、こうギャルとオタク男子のなんかこうラブコメみたいな結構増えた気がするんですよね。ちょっと挙げると、やんちゃギャルの安城さん、手玉に取りたい黒木屋さん、スーパーベイビー、この、奇世界人形って書いてビスクドールは恋をするとか、うん、多分これ以外にもねめちゃめちゃあると思うんですね、ギャルとオタク男子の漫画って、うん、でこのギャルとオタク男子の漫画の良いところって、まあ、このねオタク男子がこうやっぱ、ギャルのねこの陽の部分にね陽キャの部分に惹かれて、こうだんだんとコミュ力を獲得して、なんかこうね今まで自分の殻に閉じこもってたところを脱して、まあ、コミュニティをこう広げてどんどんね、うん、成長していくみたいな、うん、そういうね、うん、成長の第一歩みたいなところを書かれるところがあって、すごいねそこで、まあ、自分は成長してないんですけど、この私はこのオタク男子にねログインしてるからね自分も成長した気になれるみたいなところがありますね。でギャルもギャル側でなんかこうコンプレックスとか弱さみたいなのを持ってて、なんかこうオタク男子にそれをこうポロッと相談して、そういう、相談していくうちにそれをコンプレックスを克服したり、こう自分なりに、それを消化できたりして、なんかこう改めて こう一歩踏み出せるみたいな、こう互いにね互いを成長、させ合うみたいな、そういうところがね、ウィンウィンの関係みたいなところが結構書かれるのがこのギャルとオタク漫画の、なんか結構主軸というか、まあ大体こう惹かれ合っていくポイントで書かれるところもなんかこうね難しいじゃないですけど、あいいなって思いつつ、まあ私が惹かれるポイントですね。ということで今までねちょっとギャルとオタク男子の漫画について語ってきたわけなんですけど、で私のこのシンクロ率 100% 男子は、まあ、この先に述べました、まだらめ春信以外にもう一人いるんですけど、このもう一人の人物っていうのが、逃げるが恥だが役に立つの、津崎平正さんですね。逃げ恥の平正さんですけど、まあ、確かにね平正さんはオタク気質、男子なんですけど、このあの相手となるヒロインのみくりちゃんはギャルじゃないじゃないですか。でそこで冒頭の積極的女子×消極的男子の話に戻るんですけど、まあ、このねみくりちゃんはこの積極的女子にあの該当するなと思いまして、で私この積極的女子×消極的男子の漫画に勝手にジャンルを命名したんだけど題して、どうしようもない僕に天使が舞い降りたジャンルって呼んでるんですけど略して動物漫画って勝手に命名して私が読んでます。ちょっと牧原紀之のなんかね歌詞みたいですけど、このねこの動物漫画、この逃げ恥以外だとあの僕の心のやばいやつっていう、まあ、最近アニメ化が決定した、まあラブコメ漫画があるんですけど、僕山の市川は確かにオタク気質男子なんですけど、こうヒロインの山田アンナちゃんはギャルじゃないですか、じゃないですか、まあ、とにかくこうギャルもみくりさんも山田アンナちゃんもグイグイ来るんですよ見てると、そんなグイグイ来る女子いるってねちょっと突っ込みたくなるぐらいグイグイ来るんですよね。ほんとね、なんかこうオタク男子の夢かなみたいな感じのグイグイ具合なんですよね。ほんとねそんなねグイグイ来たらねそりゃ好きになっちゃうよねって、ほんとねどうしようもない、こんなどうしようもない僕にこんな可愛い子がなんでこんなグイグイ来るのみたいな、ほんとねすごい思うんですけど、まあ別にエンタメなんでね、まあ、そこら辺は、冷静になってまあ楽しんで読めるわけなんですけど、本当になんでこんなにグイグイ来るのかなっていうぐらいグイグイ来るんで、なんか僕やばとかね本当は市川は交通事故でなんかにあってなんかこう意識不明で、なんかこうね入院してるところで見てる夢みたいな、これドラえもんじゃないですけどそれがこうねあの山田アンナとの、夢のドキドキ中学生活なんじゃないかみたいなことを思わざるを得ないぐらいこうね夢というかかなりドリームだなと、まあいいんですエンタメなんで、もう本当逃げ恥のねみくりさんもね本当グイグイ来るんですよね、あの事実婚というかあの契約結婚ですよね、契約結婚しましょうってもう1話のラストで言うし、なんかもう火曜日ハグしましょうとかってそんなの言われたらねこう36歳童貞がいきなりハグしましょうとか、もうそのねもう今すぐ法律突っ込んだみたいなね、まあ、むしろ僕が森山のせいに入ってもいいですぐらいいう勢いでね本当めっちゃグイグイ来るんですよ。ということで、まあ、とにかく私は、このねどうしようもない僕に天使が守りだ略して動物漫画が、めちゃくちゃ好きっていう話をね、してきたわけなんですけど、あとねこう動物漫画の特徴としてあの書かれるオタク男子もなんか可愛く見えるっていうのがありますね。まあ多分ねなんかこうぐいぐいこうね積極的女子にね迫られてねわたわたするのしたりねモナモナしたりするのがそういう描写が書かれるので、そういうねわたわたする男子が可愛いっていうねそういうカップリング第三者視点萌えみたいなところも、まあ、楽しめるということで、一粒で二度美味しい、オタク男子とギャル漫画もしくは、積極的女子と、消極的男子漫画ということで、まあ、もしねこれ以外にも、そういった漫画があれば教えてくださいっていうか、もしねあの、 こういうオタクダンスとギャルの漫画が好きっていう方がいらっしゃいましたら、あのちょっとね語りたいので、もう我こそは、あ、いやいや我こそはオタク男子とギャル漫画に一加減ありみたいな人がいましたら、ぜひゲストに来ていただければと思います。はい、では締めていきたいと思います。はい、番組へのご意見ご感想は質問箱または、番組ツイッターだせい2018まで、番組ハッシュタグはシャープだせ黒、漢字でだせ、カタカナで黒で、つぶえてください。ということで、また次回、やっぱし漫画語りはキモいほど長いですね。はい、では切ります。こんにちは、滝口香織です。この番組は関東在住のアラフォー会社員、私こと滝口香織が惰性で暮らす日々の中で気になることなどをトークする番組です。ということで、ベランダ飲酒クラブ2022年、秋っていう感じで撮っていこうかと思います。まあ今これ撮ってるのが、まあ、シルバーウィークの最終日みたいな時で、まあ今年のシルバーウィークって、3連休で、まあこのなんか飛び石みたいな感じだったんですけど、まあ両方ともね、まあ台風が直撃して、まあ本当にね、観光地だったりね、旅行業の方は大わらわみたいな、そういった、シルバーウィークで、特にね今、静岡の方は、かなりね、断水だとかが、続いてて大変な状況なんですけど、そんな2022年の、9月の、下旬なんですけど、まあ私この3連休はまあ何してたかっていうと、まあシルバーウィークの前半は、埼玉新都心ビール祭りにね、3年ぶりに友人とね参加してまいりました。チケット制で2時間で入れ替え制みたいな感じで、多分3日目かなの、11時から、行ったんですけど、まあ、やっぱね、あの、ちょうど台風が来るか来ないかみたいな、時だったんで、もうね、朝からね、ゲリラ豪雨みたいなのが来てて、なんかこれ間に合うのかなみたいな感じで遅刻しそうになりながらね、その埼玉新都心の会場に行きね、もうなんかこう、ゲリラ豪雨が来たり、やんだり来たりやんだりみたいな、なんかね、会場入りしたんですけど、まあ、結構ね、そこそこ、埋まってたのかなっていうイメージですね。うん、で、まあね、まあ、この結構ビールの出店するブースさん、まあ、なんか、オタクだからサークルって言いそうになるんですけど、あの、ブース、そのビールのね、醸造所のね、ブースもね、3年前とそんなに数は変わらず、結構盛況で出てるのかなと思いました。いつも欅広場の外でやってるんですけど、今回はね、中、埼玉スーパーアリーナの中でやっててね、まあ、ちょうど台風が近づいてるっていう、ことで、まあ、そこはね、すごい良かったのかなと思うんですけど、なんかね、物価高のね、影響なのかね、なんか、まあ、ビールはね、だいたいそんなに3年前とそんな変わんなかったんですけど、その食べ物系ね、が、なんか、昔はこのフライドポテトの盛り合わせみたいなのを、5、600円で買えた気がするのに、なんか700円とか800円とかしてるみたいな感じでね、なんかこの食べ物系のね、クオリティに対しての、この価格みたいなのが昔に比べてなんかめちゃくちゃ高くなってるみたいなのですごい思いましたね。で、あ、こんなところでも物価高を感じるみたいなのですごい世知辛いね、感想を言い合いながらね、埼玉新都心ビール祭りをね、後にしたわけなんです。ほんと2時間だったんでね、あっという間でね、まあ友人と行ったんですけど、もう本当台風がもう来るか来ないかみたいな、時だったんで、まあその帰りもね、すごい、ね、土砂降りの中でね、まあこの2時間終わってから、なんかどっかで飲み直すみたいなのもちょっと考えたんですけど、もうこっからどんどんひどくなるばかりみたいな雰囲気がムンムンしててね、なんか雷とか、ピシャーみたいな感じだし、雨は本当にね、バケツの水をひっくり返したぐらいね、バシャバシャバシャバシャって、降ってくるしね、本当なんか、駆け抜けるように2時間ね、いて、もう本当に、家にトンボ帰りした感じだったんですけど、まあ、そんなね、埼玉新都心ビール祭りに前半は行きまして、あ、ちなみにね、何飲んだかっていうと、所沢ビールのなんかスモークビールってのと、あと京都酒造かさ、京都造造酒かな、 琥珀の夢で酔いましょうでよく出てくるね、ビール醸造所さんですね。そちらのビールをね、飲みました。うん。飲み比べセットみたいなやつ。うん。っていう感じで、まあ、ビール祭り行ってきたんですけど、で、後半はですね、まあ、ネットの、まあ、元々の友人と、話したり、まあ、あとリアルで、友人とね、会って話したりって、まあ、このリアルで会った友人が、まあ、元相方なんですけど、だ元相方とはうなぎで日本酒をね、飲んだっていう割と大人なね、そういう楽しみ方をしたわけなんですけど、まあ向こうはね、あの育児中なんで、まあ本当つかの間のね、数時間の息抜きタイムみたいなところに付き合った感じなんですけど、でそのね、日本酒でうなぎをね、たしなんだ後にはなぜか1個3000円のリンゴケーキを食べたりして、これで本当ね、もううなぎとこの1個3000円のリンゴケーキでもうお腹いっぱいパンパンでね、もうほんちょっと昔だったらもうちょっと食べれたかもしれないですけど、本当なんかこの、胃袋の衰えみたいなのを感じましたね。うん。でまあ、そうやってね、まあ、このビール祭りでも友人と話して、まあこれはリアルであって、でまあネット上というか、まあ、オンラインで、まあ、話したり、で、元相方と会って、リアルで話したり、で、結構人に会った3連休を、今回はね、過ごしてき、ました。ので、なんか久しぶりにね、いろんな人と話して、まあ、私こうやってね、ラジオをやって、ペラペラ喋ってますけど、なんか基本的に、自分でこうやって話すより、なんか他人の話聞いてる方が、なんか好きなんだなと思いました。なんかすごいね、私多分ね、大して話してないんですよ。その、ビール祭りしかり、ネット上しかり、相方しかり、まあ、ね、ご存知の通りね、元相方の方がペラペラ喋るんで、ね、ほんとね、話をね、聞いてるだけですごいね、なんか満足感が得られるな、みたいなのね、すごい思った、人ですね。ちなみに、まあ、元相方と何を話してたかっていうと、まあ、大体仕事の話と、育児の話をしてました。まあ、あとは、ね、まあ、オタク的なところだと、小野冬美のカルカヤエーゼンの、漫画の原作っていうかな、漫画本の方を加藤和恵さんね、青役の人ですね、がやるってんで、いつ出るんだろうね、みたいな、そういう話が、まあ、ちょっと出たのが、もうオタク的話題かな、みたいな、そんなところぐらいですね。うん、というわけで、まあ、いろいろね、人と話して会ったりした、割と充実したね、3連休を送ってきたのかなと思います。まあ、そんな感じでね、本当1個ね、1300円のね、リンゴケーキはね、うまかったんですけどね、やっぱり量多かったですね。これ半分でいいやと思いました。うん。ほんと600円、700円でいいから半分でいいと思いましたね。はい。まあ、そんな感じでね、3連休過ごしました。はい。ということで締めてまいりました。本当なんか雑談みたいな感じで。ちなみにね、ベランダ飲酒クラブで飲んでいる、ビールの方はね、越後ビールの、エレガントブロンドっていう、まあ、エールビールの方ですね。ちょっと苦味もあるんですけど、まあ割と飲みやすいエールビールでしたね。本当、まあ、秋になりまして、過ごしやすい季節になってきたんですけど、もう私ね、夏派なんで、秋生まれなのに夏派っていうね。ので、こっからね、どんどんね、冬に向かっていくっていうのを考えるだけで若干ね、ちょっとね、気分が落ち込むというか、ああ、寒くなるか、はあ、みたいな気がするんですけど、まあ、これはこれでね、まあ、最近のね、冬はね、温暖化でね、そこまでね、寒くないので、まあ、許してやってもいいみたいなね、昔はね、冬地雷ですくらいのね、勢いでね、めちゃくちゃ冬はね、苦手だったんですけど、最近地球温暖化で、ちょっと許せるようになったっていうね、まあ多分地球的にはね、人類的には全くね、よろしくない状況なんですけど、私、滝口香里的には、地球温暖化の良かったところは、冬がちょっと過ごしやすいっていうところですね。まあそんな感じで、締めていきたいと思います。番組へのご意見、ご感想は質問箱または、番組ツイッターだせい2018まで、番組ハッシュタグはシャープだせ黒漢字でだせカタカナで、黒でつぶやいてください。はい、ではまた次回。